はい、こんにちは、左大臣光永です。青葉若葉の新緑が目に眩しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は昨日、愛宕山に登ってきました。嵐山の西にある険しい山です。山頂まで2時間かかりました。途中、登山クラブの人たちと一緒になってワイワイ話しながら山を下ってきました。楽しかったです。本日のメルマガは東大寺を歩きます。東大寺、荘厳な東大寺南大門、奈良の大仏で知られるビルシャナ仏、境内を行き交う鹿、そして奈良を代表する仏教行事お水取りこと修二会で知られる二月堂、東大寺は見どころだらけです。前回興福寺を歩くから続きます。興福寺猿沢の池を後に三条通りを東へ歩いていきます。やがて春日大社の一の鳥居が見えてきます。参道を直進、そこかしこに鹿がいます。よく慣れています。愛想がいいです。やがて春日大社の参道が東大寺の参道と交差するので左折すると、東大寺の門前です。お土産屋さんが立ち並び、楽しい雰囲気があります。ここにも鹿がたくさんいますけれども、鹿は決して売り物にはいたずらをしないんだそうです。誰かがしつけてるんでしょうか。見えてきました、東大寺南大門です。入母屋造り本瓦葺き、高さ26メートル、治承4年1180年、平の重衡による焼き打ちの跡、正治元年1199年、春城坊長元によって再建されました。両脇には木造金剛力士立像が大しくそびえます。木造金剛力士立像は建仁3年1203年、運慶快慶が指揮する仏師集団によって制作されたと言われています。69日間で完成したということです。南大門もくぐり、参道を進んでいきます。かつては南大門から中門までの参道の左右に一対の七重の塔が立っていました。今は塔の跡、塔塔跡、斎塔跡のみが残ります。参道を右手に鏡池。そのほとりの草むらも鹿たちの憩いの場となっています。東大寺は華厳宗総本山。なんと七大寺の一つ。神義元年728年、聖武天皇が創生した皇太子元井皇子の菩提を弔うために建立した金生三寺を前身とします。天平13年741年、聖武天皇は当時都を置いていた国境から、京都の南の木津川沿いのところです、全国に国分寺、国分二寺を設置する御事の利を出します。すると、金生三寺は、大和の国国分寺とされ、金光明寺と称されました。天平15年、743年、聖武天皇は、近江の信楽の宮にて、盧舎那仏造営の御事の利を発します。これに先駆ける天平12年、740年、聖武天皇は河内の国、智識寺にて、本尊のビルシャナ仏を見て、ひどく感銘を受けました。そして思いました。朕もこのような大仏が作りたい、と。こうして大仏造営の御事の利が出されることとなったわけです。一枝の草、一握りの土ほどのわずかなものでも、造営のために寄進したいというものがあれば、無条件でそれを許せ、の一文はよく知られています。当時、疫病や飢饉が流行し、九州では藤原の広次の乱が起こるなど、社会不安が増していました。そこで、聖武天皇は仏教の力で国を守る、鎮護国家という考えで、大仏造営の御事の利を発したのでした。 はじめ大仏の造営は、当時聖武天皇が離宮を置いていた近江の信楽の宮で始まりました。聖武天皇が都を転々としていた最中の出来事だったんですね。平城京からまず京都の南の国京に遷都して、で、滋賀県の近江の方の信楽の宮、信楽焼きで有名な信楽の宮の方に離宮を作って、そうかと思うと今度浪速の大阪の方にも遷都して、で、最終的に平城京に戻ってきた、そういう聖武天皇が、ぐるっと回っていた時期のことでした。で、近江の信楽の宮で大仏の造営が始まったんですけれども、災害が相次いだため中止となりました。そこで平城京の金生三寺で造営されることとなりました。平城京の東にあることから東大寺と寺の名も改められます。大仏造営は747年に始まり、749年まで足掛け3年にわたりました。民衆の間で支持を得ていた僧行基も大仏造営の肝心に加わりました。さらに大仏殿の完成までにあと3年かかりました。天平正法4年752年4月9日、大仏殿ともに完成し、開眼供養会が行われました。天平正法8年756年、聖武上皇が崩御すると、光明皇太后によってその遺品が東大寺に納められました。遺品の一部は今も東大寺北方の正倉院に安置されています。その後も東大寺の伽藍は徐々に整えられ、学問研究はいよいよ盛んになります。東大寺は華厳宗をはじめとする奈良の仏教教学南都六宗の研究所として栄えました。平安時代に入ると天台宗、真言宗も取り込んで、八宗建学の学問寺となりました。しかし、治承4年1180年12月、平重衡のなんと焼き討ちによって、大仏殿はじめ、伽藍のほとんどが焼失します。しかし翌年には、春浄坊長元によって再建活動が始まります。後白河法皇や源頼朝も大仏再建のために援助し、文治元年1185年大仏開眼供養が、建久6年1195年大仏殿楽慶供養が行われました。戦国時代には永禄10年1567年松永久秀と三好三人衆との戦いの際に、大仏殿はじめ多くの伽藍が焼失しました。その後、大仏殿は長く再建されずに、大仏は吹きさらしになっていましたが、法永6年、1709年、徳川綱吉と、その母、継承院の援助のもと、大仏殿が復興し、現在に至ります。南大門から北へ直進すると、中門があり、中門を中心に、左右に伸びた回廊が、大仏殿を取り囲んでいます。中門南西の受付から中に入ると、大仏殿の異様が目に飛び込んできます。東西57メートル、南北50メートル、高さ47メートル、世界最大の木造建造物です。現在の大仏殿は江戸時代、元禄時代に後継商人によって再建されたもので、その際、経済的な理由から、東西の幅が30メートル削られました。だから現在の大仏殿は、再建前よりもずっと小さくなったんですけれども、それでも世界最大の木造建造物です。大仏殿前の八角灯籠は、東大寺創建当時、天平時代のものです。治承4年1180年平重衡の焼き討ちも、永禄10年1567年三好松永の陛下も生き延びました。表面に彫刻された恩情菩薩像が天平文化の息吹を現在に伝えております。 奈良の大仏、正式にはビルシャナ仏、知恵と慈愛の光で全世界をあまねく照らし、衆生を導く仏という意味です。宗派によって解釈は異なりますが、華厳宗では釈迦と同一の存在とみなします。平安時代に地震で頭部が崩れ、平安末期の平重衡の焼き討ち、戦国時代の三好松永の合戦でも倒壊しましたが、その度に再建し現在に至ります。天平時代の創建当時の部分も下半身や蓮弁の一部に残っています。では大仏様をじっくりと拝み、心満たされてから癒されてから大仏殿を後にして、今度は東大寺東側の斜面に登っていきます。踊り場状の空間に出ました。鐘楼を中心に春浄坊長元の像を祀った春浄堂、行基上人を祀った行基堂、地蔵菩薩像を安置した地蔵堂、近くに喫茶店や売店もありますので、ここで腹ごしらえをしていくのもいいですね。開山堂です。東大寺初代別当老弁宗匠を祀ります。老弁宗匠は宗行基らと共に東大寺創建に大いに働きがありました。内陣中央の八角形の図紙に老弁宗匠像が安置されています。ここまで来るとだいぶ位置が高くなってきました。さらに階段を登っていきます。二月堂、東大寺東側の斜面に立つ舞台作りの建物です。旧暦の2月に修二会という法会を行うために二月堂と言います。寛文7年1667年の修二会の際、火事で焼けて現在の二月堂はその2年後に再建されたものです。修二会、奈良を代表する仏教行事です。東大寺初代別当老弁宗匠の皇帝実忠が天平正法4年752年に始めたとされます。お水取りの名でも親しまれています。二月堂御本尊の11面観音に自分の罪を懺悔して、天下太平、五穀豊穣、人々の幸せなどを祈ります。もともとは旧暦の2月1日から行われていました。現在は新暦の3月1日から14日まで行われます。蓮行衆と呼ばれる11人の僧が修二会を取り仕切り、この蓮行衆が2月堂に上がっていく際のその道筋を照らす松明の火は修二会のシンボルとしてよく知られています。そして12日深夜、二月堂の下にある赤い矢の水が汲み上げられて、ご本尊の11面観音にお供えされます。水を汲み上げることからお水取りです。なぜ水を汲むのか、そこには言い伝えがあります。修二会を始めた実忠が、全国の神様を二月堂に招いた。全国の神様は招きに応じて集まったが、その中に、若さのお乳明神だけは釣りに夢中になっていて遅刻してしまった。お乳明神は、あ、これはしまった、悪いことをした、お詫びの印じゃということで、赤水、仏にお供えする水を献上しようと言った。すると岩盤が割れて水が湧き出したという、この言い伝えに基づきお水取りの儀式をやるわけです。水取りや氷の層の靴の音。水取りや氷の層の靴の音。松尾芭蕉が二月堂で読んだ句です。旧暦の二月、東大寺二月堂では修二会が行われる。寒い、そしておごそかな空気である。僧侶たちが二月堂に駆け上る器具の音が響く。その音が氷のようにいてついて、緊張感も伴って感じられる。水取りや氷の層の靴の音。舞台からは巨大な老弁杉と 二月堂参籠宿所のいらかを前景として、向こうに奈良の町並みが、はるかに信貴山が、生駒山が見渡せます。二月堂南隣に、法華堂。旧暦の三月に法華が行われたので、三月堂とも言います。ご本尊、全長362センチの、福建作観音流像をはじめ、脇地の梵天、大釈天流像、金剛力士流像、四天王流像など、天平時代の仏像が安置されています。法華堂を南に、田向山八幡宮。東大寺の大仏を作るとき、八幡神の助けがあったことを感謝して、九州の宇佐八幡宮を勧請したものです。その後、東大寺の鎮守の社となりましたが、明治の神仏分離令によって、東大寺から分けられ、現在に至ります。本日は東大寺を歩きました。荘厳な東大寺南大門。奈良の大仏で知られるビルシャナ仏。境内を行き交う鹿、鹿、鹿。そして奈良を代表する仏教行事、お水取りこと、修二会で知られる二月堂。東大寺は見どころだらけです。次回は、持統天皇が遷都した都、藤原京。その中心地にあたる藤原旧跡を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。